Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 364. 今回はカリフォルニア在住で英会話講師をされているホワイト千佳子さんをゲストにお迎えしました。千佳子さんは主に海外在住で言葉の壁が原因となって窮屈な思いをしている日本人向けにリスニング力の向上に特にフォーカスをしたレッスンを提供されています。リスニングを鍛えることでコミュニケーション力は大きく伸びるというご自身の経験が軸になっているということなんですが、今回お話しくださった過去のエピソードも、千佳子さんの明るい人柄で笑いたっぷりのとっても面白いインタビューになっているんですが、例えば渡米当時はお手洗いに一人で行くのも難しかったり、英語が全くわからない状態で現地の人複数人とお家をシェアすることになったりと、ものすごいストレスを抱えて生活されていたんだなというふうに感じます。そういった経験から実際の生活で使える英語のスキルを現地で暮らす日本人の方に伝えていらっしゃるということなんです。ゆりさんが渡米されて間もない頃の英語にまつわる面白いエピソードもシェアされていて、私も確かにそうそうあるあると思いながら聞いていました。海外で暮らす方には国や文化は違えども何かしら刺さる共感できる内容があるんじゃないかなと思います。千佳子さんのインスタでは日本人が引っかかりやすい英単語の正しい発音や文化の違いに関するヒントなどためになる情報が満載なので、ぜひ今回のインタビューと合わせてチェックしてみてください。
こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって、自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストはカリフォルニア在住で英会話力を上げる専門家としてご活動されているホワイト千佳子さんです。千佳子さんはアメリカ人とご結婚されて移住しましたが、最初は英語が全くわからず鬱状態になったそうです。その後、英語を学びにカレッジに行き、英語クラスの補助講師になりました。現在もアメリカのカレッジで英語を教えながらオンラインで英会話の講座を行っていらっしゃいます。千佳子さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この前海外在住者フェスで初めてお会いして、なんか水亀座同士っていうことで、なんかすごい親近感を。
あの後同じ水亀座友達がすごいいっぱい出てきて
びっくり。そうなんですか。
もう水亀座だらけで、誕生日でした誕生日でしたっていうのがいっぱい来て、
すごい。
なんか水がめ座もう今年は水がめ
座引き寄せてる、うん、もうなんかね、風の時代、水がめ座の時代だから、ガンガン行きたいですね。
感じで。
はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあまず千佳子さんをご存じない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。アメリカのカリフォルニア州サンデーゴに、住んでおります。ホワイト千佳子と申します。どうぞよろしくお願いいたしま 活動としては、せっかくね、海外に住んでいるのに、言葉の壁で窮屈なね、生活を送ってらっしゃる方々の英会話の力をね、上げる専門家として活動をしております。主にリスニングをお伝えしております。で、そうですね、2011年に、私、アメリカ人のね、今の主人と結婚しまして、で、その当時全然英語わかんなかったんですよね。で、全くわかんなくって、どれくらいわからなかったかっていうと、トイレにも一人で行けないぐらいわからなかったんですね。はい。なので、そんな状態で、うつ状態になりまして、この明るい私が。で、このうつの原因は英語でしかなかったので、重い腰を上げてね、カレッジに通い出して、そこから、真面目ですよね、日本人ってね。成績優秀で修了しまして、プロフェッサーからお誘いをいただいて、アメリカのカレッジで、英語を教えるクラスの補助の講師をするようになりました。そして現在も、その補助講師歴6年ということでね、実際に英語で、英語を教えるようにまでなれた。この私の
おーい。
生かしまして、英語をね、教えているという感じになっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ、ご主人とは日本で知り合って彼引っ越してきたって感じじゃないですか。
沖縄に住んでおりまして、もともと私出身は神奈川なんですけど、海が大好きすぎて、リゾートバイトに行ったんですよね。で、そこ
あ、そうなんですね。
から、
おお、すごい。
バイトに飛んで、で、沖縄病になりまして、みんな住んじゃったっていう感じで、で、そこで住んでたら、そこで出会った感じですね。彼は米軍基地で働いてるという感じ。
あ、そうなんですね。じゃあ、ガナさんは日本語が話せるってことなんですか、じゃあ。
日本語ね、結構話せるんですよ。発音もしっかりしてて、ね、ほら、外国人の皆さんって、私はとかってなっちゃう。じゃなくて、ちゃんと僕はホワイトですっていう感じ。
旦那さんは日本語どこで勉強されたんですか？
もともと元奥様が日本人でいらして、
ああ、そうなんですね。
それで出会った時から、ビールちょうだいとかね、日本語、そういう、なんていうのかな、必要な日本語っていうのかな、そういうのはね。出会った時から分かってる感じ。細かいところはね、分からないんだけど、いい感じです。
じゃあ別に英語を使わなくてもいい生活をされてていきなりアメリカに来られた。
私も、ジョンって言うんですけど、ジョンも、お互い、ちょっとしか分からないけど、まあいいかっていう感じで、なんていうの、本当に愛があれば大丈夫っていう感じで。
そういう感じで。
全然お互い分かんないんだけど、まあいいかっていう感じで。
じゃあ、アメリカに行こうってなったのは、もう帰りたいみたいな感じだったんですか？それとも何かこ
そう、基地で働いてたじゃないですか。で、
はい。
移動になっちゃったんですよ。
なるほど。じゃあ、もう行かなきゃいけないね、みたいな感じになってきたみたいな感じ。ああ、そういうことなんです
そうなん
ね。
ですよ。
その時は、来る前はどんな、なんとかなるだろう、みたいな感じだったんですか？
全然、あれ？結婚しちゃった。じゃあ、アメリカ住めるじゃん。みたいな、軽いノリで、全然英語とか全然考えてなかった。できたんですよね。そしたら、わかんなすぎてさ、お手洗いにも
そうなんで
いけないみたいな。
めっちゃ厳しいですよね。
厳しかったですね。
あんま興味なかった。英語とかはもともとそんなに興味がなかった感じだったんですか？
全然興味ないと言っては、あれなんだけど、興味なかったんですけど、そういえば私、YMCA、英語専門学校に行ってたんですね。だから、やっぱ縁もあったんだよね。全然興味なかったんだけど、その専門学校に、名前が好きで、YMCA っていう名前好きで入って。
おかしい。
本当はホ ホテル専門学校もね、YMCA あるので、そっちに行きたかったんですけど、スーツで通学、スーツで通わないといけないっていうことだったので、それは嫌だなと思って、
あ、そうなんですね。
YMCA の他の ところっていうことでね、しかも国際秘書科っていうところで、
あ、すごい。
ギリギリなんですけど、そう、もう本当にあの頃遊んでたので、全然勉強とか本当ギリギリで卒業できたぐらいの感じなんですけど。
あ、それは沖縄に行かれる前に学校に行かれたんですか？
行く前ね、ここ卒業して、じゃあ何になる？どうしようかな、ホテル好きだし、っていうことで、まあね、ホテル専門学校はダメだったんだ。まあ、で、その後はそうですね、一回ちゃんと就職したんですけど、日本生命に。
すごい、めちゃめちゃ硬いところに
でも、保険の営業の方だったので、欲しいじゃない、営業の人っていっぱい。で、しかも、でも、新宿の NS ビルっていう都庁の隣のね、ビルの、すごい素敵なオフィスで、私、すごいとこで働いてるっ
す
て
ご
い
い
う
すご
感
い。
じで、だったんですけども、営業全然ダメだったので、まあ、見切られたというか もう無理だなっていうことで、通常は辞めさせてもらえないんですけど、私は軽く辞めさせてもらえちゃったっていう感じで。だけど良かったんですけど、まあ、それで、まあ、好きだったホテルのお仕事、京王プラザホテルの八王子というのがオープンになるっていうことで、新規スタッフ募集みたいな。やった！近いし行くって言って、そうですね。で、ホテルで働いて、で、また沖縄もホテルっていう感じで、ホテルずっと好きでやってます。
そうだったんですね。あ、なるほど、なるほど。そういうことなんですね。で、じゃあ、アメリカに引っ越してきて、好きだったホテル、まあ、英語喋れないから好きだったホテルの仕事もできないし、お友達もできないみたいな感じになって、そこからちょっと落ち込んで鬱になったみたいな感じだったんですか？
鬱になった原因としては、そうですね、なんと、お家一軒家をね、借りてくれたんですよね、ジョンちゃんがね。でも、その一軒家20万だったんですよね、その当時。で、ジョンちゃんのお給料20万なんですよ。だから、ダメじゃん。なので、ルームメイト まあ、お友達だけね、一緒に住むことになって、ちょうどお部屋ね、2つあるしっていう。で、したら、英語も全く分かんないのに、だからいきなり他人のアメリカ人と一緒に住むことになり、さらにアメリカってほら、彼氏彼女もなんかほとんど一緒に住んでるみたいになるじゃないですか。それで、結局他人のアメリカ人4人と 一緒に住むような感じになっちゃって、もうそれはもう恐ろしくて、もう家も掃除もできない。何、ね、なんか言われても分かんないから、掃除に出ていくこともできないみたいな。まあ、ジョンちゃんがいるときはね、全然いろいろ連れ回してくれるし、お友達いっぱい、英語分かんないけどね、みんなお友達にはなってくれるんだけど、なので、そういうところは大丈夫だったんですけど、でもやっぱり家庭内状況が 恐ろしすぎて、あるとき、レストランでね、なんと泣き出したんですよ、いきなり。ねえ、あ、それは私じゃないって、そこで 自分で気がついたんです。あ、これは私壊れてきてるな。じゃあもう、英語でしかないから。でも、本当ね、で、英語わかんないのに英語を習いに行くって大変じゃないですか。だから、ちょっと躊躇してたんだけど、もうこれは行くしかないっていうことで。したら、で
そこ
も、
で
いい
カ
で
レッ
すよ。
ジ。
そこでカレッジに行ったら、なんともう居場所ができたんですよね、やっとね。で、その教室内は自分のね、勉強のためにあるし、で、カレッジ行ってたら、カレッジのライブラリーとかも使えるじゃないですか。もう宗
あ、
教の、
そうですね。
そ
確かに、行く場所ができたって感
う。そう、
じ
行
で
く
す
場
よ
所
ね。
ができた。家の中でね、部屋にしか入れなかった私が、カレッジのライブラリーとかも、ね、もう、わーって広くて綺麗で、私なんかすごくない？みたいな感じで、すぐ登っちゃうので、私。
元が明るいからいいですよね。
そうですね、元が明るいので、すぐコロッと
あ、そう
現
なんで
れ
すね。
た。
じゃあそこから生き生きとまだできるようになった
です
感じ
ね、
です。 え、そのカレッジって、じゃあ英語が全くわからなかったら、やっぱ初級クラスとかから入る感じなんですか？
ESL ってあるじゃないですか。English as a Second Language の一番下のクラスに、だから、まあ全部ジョンちゃんに手伝ってもらって、なんか、リプレイスメントテストでしたっけ？なんかそういうのも受けて、全然わかんなくて、なんとかついて書きなさいみたいな。で、それの、だから要は文法とか見られるわけですよね。でも全然何のことだかわかんないから それこそ This is a pen level で テストを受けて、したらもちろんね、その ESL の一番下のレベルに行きなさいって言われて、行ったら、なんと カレッジレベル、アカデミックレベルの一番下のクラスだから、プレゼンテーションとかね
いきなりやられるんですどんな感じなんですか、みんな。
おお、なんか、ね、ほら、皆さん、こっちの人って、ね、メキシコ人のね、皆さんが多いわけですけど、みんな、結構、レベル高い人ばっかりいる ところに、私も、だから、その This is a pen レベルの私が いて、もうなんか、プレゼンテーションとか言って、なんか、もう読むだけですよ。なんか、こういうのを出して。I can read。もう、笑ってるぐらいそう、それの、まあ、でもほら、真面目だからね、ちゃんと成績 A をもらえるぐらいで、そのクラスは終わったんだけど、その時の先生が、チカ、あなたはもう一つ下のクラスに行きなさい。って、え、もう一つ下のクラスあるの？みたいな。で、それは、エブリデイ・イングリッシュっていうのかな、生活で必要な英語を学ぶクラスっていうのがあって、アカデミックレベルじゃなくて、なんだ、最初にそっちって言ってくれたのかっていう
本当。あ、でも確かになんか、大学とかの ESL ってそうですよね。大学のレポートとかをちゃんと提出できるようにするみたいな。
ちゃんとしたプレゼンテーションの仕方とか、レポートの書き方
レポー
と
ト、
か、そうい
あ、
う
そっ
のを、
か。いきなりそこに入ってしまったみたいな感じ。
何をやってるんですか、私っていう感じで
すごい。面白いですね。でもそこからじゃあ、エブリデイ・イングリッシュに行ってから、そこからめきめきこう、上がっていったみたいな感じなんですか？
めきめきと。でも最後のね、レベル、5レベル、アカデミックレベルで5つあるんですけど、最初意味わかんなくてやったじゃん。それがまあ、2クラスずつあるので、全部で10クラス取らないといけないんだけど、それの一番最後とかも、まあめちゃめちゃね、要は、カレッジレベルの英語でレポートを書けるようにっていうレベルまでの授業だから、そりゃもう全くわかんなくて。やりましたけど、何のことみたいな。ね、論文のボディとか言われて、ボディですかみたいな感じ。それで、まあ、ある時、あれ？私、こんなレポート、論文書くようなね、勉強必要じゃないよねって気がついて で、そこで読めました
ああ、なるほ
ESL
ど。
で終わって、もう一個、だから次は英語レベル、カレッジの英語レベルに一クラス取ったんだけど、そこで気がついた
あ、
それ以上は取
なる
ら
ほ
なかっ
ど。
た。
そういうことなんですね。じゃあ、なんか、英語が習得できた、なんか、そういう習得のブレイクスルーみたいなのもあったんですか？
まあ、教えるようになったことでしょうね、ブレイクスルー的には。だから教えるようになったんだけど、その当時も全然わかんなかったんですよ 英語をちゃんと聞き取れるようになってなかったし、で、ほら、メキシコ人に教えることになるので、メキシコ人が何言ってるかわかんないわけですよ。英語喋ってるんだけど、
わ かる
私はね、そう、アメリカイングリッシュはね、ジョンちゃんで慣れてるんですけど、メキシカイングリッシュは全然聞いたことがなかったって。まあ、全くキャッチできなくて、最初の頃は。そういうなんか、揉まれたいね。
確かになんかでもアメリカに住んでいたら普通にスペイン語で道とか聞かれませんか？普通に物聞かれますよね、スペイン語
普通に。
で。
みたいなね。
喋れないの？みたいな反応になって、喋れるのが普通なの？みたいな。
本当、本当。そう、だから生徒さんとかも、だから私、きっとスペイン語喋れると思ってるから。
そうです
最
よ
初
ね。
はね、やっぱりスパニッシュで聞かれるわけですよね。で、ノースパニッシュ。
面白いですね。
ねえ、そう。ね、必要だなと思って、次はね、ちょっとスペイン語 ちょっと勉強しようと
本当もなんか、
思
スペイン語ですごいなんか困ってる人とか見たら、なんかちょっと勉強したんですけど、昔、大学院の時に。でも全部忘れじゃないですか、使わなかったら。
使わないでね。
で、なんかめっちゃ困ってることはわかるんだけど、答えられないみたいな。
い
って
や
いう場面がすごい多い。
そう、使わないとね。本当そうですね。
そしたら、今は、それの経験を生かして英語を教えていらっしゃるんですけど、さっきおっしゃったんですけど、外国に住んでる人が、に教えてるんですか？
その方が、なんでしょうね。本当に困ってると思うんですよ。外国に住んでる人っていうのは、英語を使わないとダメでしょ。もうわからないっていう状態で、本当に困って。てる人誰かなって思った時に昔の私だなと思ったわけですよ。昔の私のように全く英語わかんなくてアメリカにね駐在とかで来ちゃってまあすごい楽しみたいけど怖くてできないっていう人がね いっぱいいらっしゃると思うね。そういう方のお手伝いをしたいかなって思いますね。
なるほど。そういうことをされてるんですね。結構いらっしゃいますよね、きっと。
そうなんですよ。だから長年、ね、私の生徒さんも、駐在の、ね、方が多いんですけど、駐在の奥様、駐在で、帯同っていうんですか、来られた方。ね、だから長く住んでるけど、もう7年もいるけど、まだドキドキしてちゃんと話せない、わからない、何言ってるかわかんない、怖いっていう方がやっぱり多いですよね。それで、まあ、7年も住んでると気がつくのは、やっぱりリスニングだと。聞き取れないから ダメだっていうことにならないもいると気がつくので、で、そこで私がリスニングって言ってるね、来ていただくということが多いわけなんですけど、
でも確かになんか、学校とかに子供が行ってたら、ママ友社交とかすごくないですか？めちゃめちゃ喋りますよね。で、なんかそこのシステムに入ってたらすごい情報来るんだけど、なんか入ってなかったら情報来なかったりしますよね。
ああ、やっぱり。そう。だからそこもママ友も怖いじゃないですか。わかんない方と。わかんないから。で、最初の、ほら、アメリカって、なんか、Hi! How are you? Good! 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 って終わることが多いじゃない。でもそれすら私たちはわからない。から、まあ、そこから教えてあげる。アメリカ人は、ただ挨拶してるだけだから、その先、もっと会話を弾ませないでいいんだよっていうことを。まあ、弾んだ方がいいんだけどね
確かになんかビビって何も言わなかったら向こうすごい感じ悪いって思われちゃったりとか
そう、
しま
逆
すよ
に
ね。
感じ悪いし、日本人って感じ悪い人じゃないじゃん。せっかくね、そういうお国柄なのに、そう思われちゃうのももったいないですし、だからその、
でも私最初アメリカに来た時に、日本で英語を習った時に、How are you? って聞かれたら、Fine, thank you って答えるっていうのを学ぶじゃないですか。で、それちゃんと、レジのとこで、もう本当最初の1週間目とかに、なんか、How are you? って聞かれたから、Fine とか言ってたら、何何とか言って、なんか嫌なことあったの？とか言って、すごい来られて、え、なんでなんで Fine って言ったじゃんみたいな。わ かります、この感じ。
そのファインが、日本人が言うファインだと、面白くない感じで伝わっちゃうから、どうかしたの？あなた大丈夫？って思われち
なんか嫌なことあったの？みたいな。なんかアメリカの、ファインって多分イギリス英語なのかな？なんかアメリカだったらファインってすごいあんまいい感じじゃないんですよね。
ファインだったら、本当に、元気だよっていう風に使ったら、I'm fine! っていう感じで、もうなんか、そうか、でもそういう風に思われちゃうのは面白い。確かにそ
そう。で、なんか、これ習った通りに言ってるのに何なんだろうとか、あとは子供がわかるような単語とか、大学院レベルの単語とか読んで覚えてるからわかるんですけど、もう本当に子供がわかるような、 ゲロとか、なんかそういう単語あるじゃないですか。わ かんないから、すごい。え、なんでそんなこと知らないの？みたいな。わ かります？
ねえ、そうわかる。本当、そうだから、ねえ、大学院レベルでさ、英語学んできてるのに、そういうのがわからないじゃないですか。
日常から、え、それ何？って言われて、え、みたいな。シンプソンズ見て勉強しなよとかすごい言われて。
でも、こっちの人って、ああいうのを見て育つじゃないですか。シンプソンとかさ、なんか、お下品な感じ。それはアメリカ人、こうなるよな、と思って。
独特のユーモア？
ね
そうなんですよ。で、そう、ユーモアとかも、なんか私来た時、関西なんですけど、関西すごい自虐が多いんです。自虐、多虐が多いんですけど、ギャグ。昔特に。で、なんかもう自虐ギャグを連発してたんですよ、私。ずっと。もう修正で。そしたらすっごいなんかみんなに惹かれて、え、そんなことないよみたいな。なんでそんなことばっかり言うの？みたいに逆になんか慰められるみたいな。いや、ギャグなのに、みたいな。
自虐絶対ないもんね、アメリカ、そん
ない、絶
な。自
対ないです
分に自信めっちゃありすぎるから。
ね。自虐はしないですね、みん
え
な。
ー、だからだ。
なんかそういう、こう、英語の違いプラス文化的ななんか文脈の違いみたいなのがすごい大変というか、なんかよくわかんなかったですね、最初。
わかんないと思う。だからやっぱりね、こうやって英語を教えてると、英語、若い人たちが英語を書くと、もうね、超難しいんですよ。単語とか絶対普通では使わないよなっていうことが出てきたりとか、あとは、意味ちょっとわかんないの、難しく書いてるなって思って、ジョンちゃんに見せると、僕もわかんない。文法は多分ちゃんとしてるの。でも、なんかわからない。
確かに確かにありますよね。
難しく書きすぎちゃうし、難しく言いすぎちゃ
そうね、やっぱなんか、実地で喋るのと、ちょっと、なんか、その場に合わせた喋り方みたいなのがありますもんね。
丁寧すぎるでしょうしね、日本人はね。
なるほど。そういうのを教えて、まあ、リスニングを主に教えてあげてるみたいな感じなんです
そうですね。この私が使っている教材がすごくて、アメリカに住む移民の人たち用に作られてる感じなんですよね。そう、まさにその私が間違えて入っちゃって、その一番最初の アカデミックレベルのクラスで使われてた教材で。で、これがね、いいのがね、ちゃんとアメリカ人が会話してる会話なんですよ。ウェールとか、とか、そういうのもちゃんと入ってる。日本の教材だと、そういうのって入らないじゃないですか。とか、なんか、そういう考えてる状態とか、そういうのが日本だとないと思うんだけど、そういうところも入ってるから、アメリカ人も、なんだ、こんな簡単な感じなんだなっていうのが分かってもらえる教材なんですね。
なるほど。あと、なんか、日本のリスニングの教材とかだとよくあるのが、すごい明瞭に発音してあって、言葉が全部区切られてるんですけど、会話してるときって全部つながってますよね。なんかリエゾンっていうのか、なんかつながってるから、そのつながってる塊を聞けば聞けるんだけど、単語で聞こうとしたら聞けないみたい
そういうこと。本当にそうじゃないですか。ねえ、こんなリエゾンとかさ、分かるはずがなくって、日本人が。
そうですよね。そうですよね。もうあんま教えてもらえないですもんね。
こんな理屈でね、これとこれがつながると、なんとかだとかって言われても分かんないじゃないですか。実際、耳で聞いたら違う音で聞こえるだろうし。
そうですよね。
そうだ、私、いつもすごく思うのが、コストコ？
あ、こす。あ
コストコ？コストコじゃないんじゃない？ カースコなんですよ。だこの違いね。これ
そうですね。
を分かってないと絶対会話にならないんですよ。
確かに、そうかもしれない。
コストコ行ってきたんだって言ってもね、I went to コストコとか言ってもコストコって言われて、ああ、なんだかな。 コスどこかなとか、コストコかなとか。で、ね、そもそも全然違う、カスコ。
確か
そう
に。
いうところも、やっぱり耳で聞いてないと自分で気がつけないじゃないですか。うん。そうそうそう。
なるほどね。
リスニング。あと、そう、日本人ってリスニングだけ勉強してないんですよね。
あ、そうなん
うん。
ですね。あ、そっかそっか。書く
なん
の
か、
とこは結構
リ
できる
ス
も
ニ
ん、
ン
でき
グ
ますよ
ね、
ね。
勉強してきた記憶ないじゃないですか。で、話すもね、英会話教室とか行ってとか、頑張るけど、リスニングの勉強を頑張るっていう、ね、聞いたこと、まあ、トイックのね、対策とかではやるんだろうと思うんですけど、それを、そこだよって、聞こえないと、そもそも会話にならないよっていうところですね。
そうですね。いやー、そうなんですね。じゃあ、今度、千佳子さんのご自身が、なんかブレイクスルーがあった出来事みたいなのがあったら教えていただきたいんですけど。
はい、そうですね。まさに、ブレイクスルーは、英語が 聞こえるようになったことなんですよね。うん。これ4年前ぐらいに気がついたんですけども。あれ、なんか、英語怖くなくなったなって思ったんですよね。で、それまでは、だから、ちゃんと聞き取れてなかったから、怖くて怖くてしょうがない。英語教えてたけどね。うん。でも、怖いことが多かったんだけど、そういえば4年も、なんだろうなって思ったら、ああ、私、英語聞き取れるようになったんだと思って、うん、そこですね。そこで、だから、あ、英語は聞き取れるようになったら、話せるようにもなるなっていうことが分かったので、自分が身をもってね。うん。なので、それを皆さんにお伝えしている感じですかね。
いや、でも確かになんか、住んでる場所の言葉が怖い感じってすごい、ちょっと
そう。
怖いですよね、住んで
怖
て。
い。うん、怖かった。例えば、ね、ほら、今、スペイン語圏、ね、メキシコに住まないといけなくなったら、もう、またそれは恐ろしいことになると思うんですよ。
確かに、でも私も中国に住んでた時あったんですけど、
おう。
結構、すっごい準備してから外に出るみたいな。ちゃんと帰ってこれるように、みたいな。まあ、漢字だから読めるし、
ああ、
英
そっ
語
かそっ
喋る人
か。
もいるけど、でもなんか、ジェスチャーとかも全然違うんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。だから、ジェスチャーでもわかんない。なんか、なんだろう、私、ワインオープナー買いたかったんですけど、ワインオープナーを、なんかこれいくらなんだろうって聞いて、答えてくれる。で、みんななんか、ジェスチャーで教えてくれようとしてるんだけど、全くわからないみたいな、なんかその無力感っていうか、非力感っていうか、すごくて、最初。
それは確かに。
なんかいざという時に人に頼れないかもしれないっていう怖さみたいなのはありますよね。言葉わかんないと。
言葉わかんない。ね、ほら、例えば車ね、車の中安全だけど、もしかしてね、ポリスにね、捕まっちゃったとかさ、事故しちゃったとかさ、そういう時が怖くて、運転もできない。
確かに確かにそうですよね。まあそっかそっか。それはなんか運転するだけのストレスじゃなくて なんか起こった時に対処できるかどうかっていう不安みたいなのもありますよね。確かに。いや、でもそれ考えたら今 Google トランスレートとかがあるのってすごいですよね。
今は、だから、それを使う度胸がある人は、勉強しなくてもいいわけです
そうですよね。
よ。
そうで
ね、
す
日
よ
本語
ね。
で言って、こうやって聞いてもらって。
そう、確かに。でも昔とかは、足来たばっかりの時とかは、ナビとかもなかったから、地図で迷ったら人に聞かなきゃいけないみたいな。
いやー、それ辛い。
必死をどこが北上、どこが南かわかんないみたいな。
それこ
で、
そ
答
ジェ
え
ス
て
チ
もらってもわかんないみ
ャー。わ
た
か
い
んない、それ。わかんない、わかんない。
い
わ
やー、す
ー。
ごい、今でも便利な世の中になった。
ええー、本当に、すごいことだ。
じゃあ、そしたら、ちかごさんは、どんな世界を作って、どんな役割を果たしていきたいっていうのはありますか？
まず、まあ、英語ですね。日本人が本当に英語喋れないのって、リスニングでしかないと私は思いますので、これ広めたいですよね。だから、英語聞き取れるようになる人を増やす。まあ、できれば、その教育のところからちゃんとやってほしいですよね、リスニングを。聞き取れたらだって話せるし、 まあ、大きなこと言っちゃうとね、日本の国力がとかって今ね、すごく言われてると思いますけども、それも英語ですよね、結局ね。なんか、その英語に恐怖を持ってる人が多すぎると思うんだよね。そこから、なんつうのかな、外国人と対等に話せるぐらいのリスニング力 をつけていただきたい。ということと、あとは、まあ、私、こうやってずっと長いこと生きてきて、私は、まあ、結構、自己意識が高いというか、私は私 っていう感じのところがずっとあって、自分を大切にしてきてると思うんですよね。自分の好きなことやってきたし、なんか気がついちゃったらアメリカに来たけど、みたいな。なんか、その自分を殺して生きている人が日本人は多いんじゃないかなと思うんですよね。これはアメリカに来たから余計に思ったことなんですけども、みんなね、アメリカってすごいじゃないですか。自己中だからみんな。なんか、あ、そんなに自己中でいいんだ、みたいなところ。とかがあるので、そういう自己愛を広めていきたいというのもありますね。まあ、そういうのも合わせて全体的に日本人がもっと幸せになれるために自己愛とリスニング かなっ
そう
て
ですね。
最近ね思ってますね。
なんかリスニングってどうしたら何をするのが一番いいんですか？
そうね、リスニングね。私は13年かかったんですね。満足に聞いて、あ、13年、10年かかったんですね。これを短縮するには、もう繰り返しの練習でしかないんですよね。
聞き
も
続けるみたいな感じなんですか？
う、でも、よく聞き流し教材とかあるじゃないですか。あれでやったとしたら、多分10年かかるんですね。そうじゃなくて、同じリスニングを100%聞き取れるようになる。で、その成功体験を増やしていく。ですね。
なるほど。
だから洋楽でもできるし、ニュースとかでもいいし、まあ、一つの短いやつから始めてもらいたいんですね。30秒ぐらいでいいですから、30秒ぐらいのニュースとかを聞けるようになる。ニュースだとちょっと硬いので、できればちゃんとした会話、フレンズとか、フレンズもでもちょっと難しすぎるんですね、最初はね。まあ、だからそ
なん
の、
ですかね。まあ、子供向けの番組とかだったら変な英語出てこないし、あんまり。
あ、そうですよね。子供向けのシンプソンじゃなくって。なん
シンプソンで面白いですけどね。
か、面白いです
か
ね。
なり。
かなり。そこみたいな。ぜひ、あの笑いがわかるようになっていただきたいですよね。日本のうちに。
確かに。なんだっけ、シンプソンズと、サイエンフェルドをすごい勧められて、アメリカ来た時、サイエンフェルドっていう、今もうやって、あ、リプレイでしかやってないと思うんですけど、あの人誰だっけ？なんか超有名なコメディアンの番組、それもすごい長寿番組で、なんかその二つを見て勉強しようって言われて、アメリカ人について勉強するにはこ
ア
れ、
メ
み
リ
たい
カ
な。
人について
まあ、てか、アメリカ人の笑いか。なんか、いやもう、笑いがないと嫌だって思って、けど、笑いのツボが違いすぎて、笑わせられないから、すごい相談したら、いや、この二つを見ろ、みたい
すごい、本当に関西人なんだ、ゆりさん。
な。笑ってもらえないと、すごい、なんか、嫌なんです。
面白い、すごい。そういう感覚ないもん、私はね。
あ、そうなんですか。
そうないない。笑わせなきゃっていう感覚、全然ないですから。
そうなんだ。多分関西人得意なのかな。なんか特に関西の人の笑いってこう、人の上にかぶせてかぶせて、どんどんこう、なんか笑いをクライマックスにしていくみたいな、そういう会話の仕方なんですけど、それがアメリカ人の笑いのツボと違いすぎて、みんな乗せていけるのに、私だけ乗せていけないみたいなのが嫌だったんですよ。私がやると単独ギャグになってしまって笑ってもらえないみたいな。
すごいレベル高
欲求が満たされない
ごいよ、だってね、私もだからそのアメリカの映画で結婚式のシーンで、結婚式のブーケトスで、トスしたら、鳩にぶち当たって、鳩がギャーって落ちてきて、この何、プレートに。もう私もう大ショックで。
おかしい。
それを笑えるようになりました、今は。
なんか結構、ジムキャ
そ
リー系ですね、それは。
う。そう、本当にあれはショッキングで今でも覚えてるけど。そういうギャグ。
面白い。なるほど。そしたら、ちょっといきなり真面目な話になりますけど、今、もやもやして悩んでる方に アドバイスがあれば教えてください。
もうね、本当、英語に関して言うと、本当にリスニングでしかないし、さっきもね、ちょっと言いましたけども、日本人は本当にリスニングだけね、勉強してないですよね。でも、もう、皆さんは英語を話せる土台ってもうできてるんですよね。単語、日本人ってもう2000語くらい知ってるわけですよね。だもう全然使えるし、This is a pen レベルの文法も知ってるはずなんですね。だからもう全然土台はできている。でも、あとは聞き取ることができるようになれば、もうすでに話せるということなので、ここをね、ぜひ楽しく、ね、勉強していっていただければいいなと思います。
ありがとうございます。ちなみにおすすめの本とかありますか？
そう、何かなと思って、まあ、固く言うんだったら、まあね、思考は現
思考は
実
現
化す
実化
る。
する。あ、ナポレオンヒル。おー、超古典。
これがまあ、基本ですよね。思考を現実化する。これはもう本当にそうなので、今ね、引き寄せとかってね、よって言われてると思いますけど、引き寄せも思考を現実化するので、それをやっていただきたい。で、皆さんが英語を話せないと思い込んでるから、まさに思考を現
あ、
実化し
確か
ます
に。
ので、
確かにそうです
はい。
ね。ああ、
ね
そうね。
え、
そうそう。
話せないと思ってる。いや、もう話せますから。まあ、あとは、まあ、英語で関したら、ね、皆さんで、ね、難しい本から始めようとするんですけど、簡単な本を読んでください。で、絵本はね、実はちょっと難しいんですよね。ドクター・スーちゃんね、いると思い
子
ます。
供大好きですよね、これね。
ねえ、
すご
こ
い
れ
不思議
も、
な世界観。
そうそうそう。で、ちょっとアメリカ風なギャグ系も入ってくるし、
あ、
これも
ライ
ね、
ミングがすごいいいですよね。韻を踏んでるのがすごい。
そうそうそう。だから、何？みたいな風になってくるんだけど、まあだから、ちょっと絵本はね、難しいんですよね。なので、ちゃんとした物語の方がいいと思います。こういう。
おー、スヌーピーの。
スヌー
それ
ピー
は
の。
何ですかね。
これ
子
は、
供の、一番最初に子供が読むような本ですよね、
レ
多分。
ベル
自分
2っ
で。
ていう感じになってます
小
ね。
学校、幼稚園ぐらいかな。
で、これくらいのレベル、そうそうそう、だからレベルありますね。そういうレベルの一番最初ぐらいから読んでいただくのがいいです。大人向けのね、こういうのもあります。ペンギンリーダーっていうね、あって、ペンギンリーダーさんも、今、サイト見たらね、漫画チックになってました。漫画、
あ、
ロミ
そう
オ
な
と
んで
ジュ
す。
リエットとかが 漫画になってて、で、ちゃんと簡単な英語がかかっててっていう感じになってるので。これは絵で見ながら状況もわかるし、すごくおすすめかな、ペンギンリーダー。そう、このくらいのレベルですね。もう本当に一番全部単語知ってるぐらいの本から始めてみるとすごいんですよ。私も経験したんですけど、このレベルの本を読みなさいって彼氏で言われて、こんな本があるんだと思ってみたら、読めるんですよ、なんと。英語の本私読めてるっていうのにまず感動ができる。
あ、でも、ってことはあれなんですね。それが結構子供がちっちゃい時、学校行き始めた時とか幼稚園行き始めた時とかに読んでいた本からこうどんどん積み上げていくみたいな感じなんですかね。どんどん難しいやつにアップデートしてい
アッ
く
プ
み
デー
たい
ト
な
し
感
て。
じです。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
一番最初のレベルからぜひ簡単すぎる。っていうのも始めて。で、そのレベルちょっとずつ上げていくと、本当に、あれ？この単語わかんないなっていうのが、1ページに2個ぐらいわかんない単語があってもいいかなぐらいのレベルから始めると、読む力も増えますし、単語力もね、出てくるよね。さらさ
そう
ら
です
仕
よ
上げる
ね。
よね。
そのやり方いいですね。だってアメリカ人がみんな知ってる単語とかが、それだったら絶対カバーできてますもんね。
そうそうそうそう。本当そうなんですよ。本当に、まあ、これはね、子供さん向けだけど、こういうのも知っておくといいじゃないですか。
いいですよね。
あ、こういうふうに勉強してってるんだなとか。
そうですよね。
そうそう。もし、お、
そうね。
おすすめです。絵本は難しいから、絵本じゃなく、こういうちゃんと、
子供
子
向け
供
の
向け
リー
の
ディング本。
リーディングがおすすめですね。
なんか小学校、高学年とかになったら結構複雑なこととかも書いてあるから、すご
うん。うん。おお。
い、段階上げていくのすごいいいなって思いましたよ。
うん、そうそう、本当にいいですね。あと、あれ、アメリカだと売ってるじゃないですか。子供用の、この時期になると、いっぱい算数とか、1年生はこれをやるみたいな本があって、ああいうのとかもね、ちょっと実は、私、
ああ、なるほど、なる
1
ほど。
年生とか見て、こういうこと勉強して、あ、算数ってどんな文字が出てくるのかわかるし、うん。
なるほどね。
下から始めるっていうのは、本当に、私もずっとそうやってきたので、それがやっぱり、おすすめですね。
ありがとうございます。そしたら、ちかこさんをもっとなんかいろんな発信とか知りたいなっていう方がいらっしゃったら、どこに行けばいいか教えていただけますか？
ちょっとね、今、メール配信システムをね、変えるところで、ちょっと今日のためにご用意できなかったんですけども、私の Facebook、Instagram が一番よく使っているかなと思いますので、whitechicago.us で、検索いただきますと、見ていただけると思います。で、メールマガジンをね、私配信してますので、そこのどこかから リンク行って、今日で、ね、出せたらよかったんですけども、すいませんが、whitechicago.us でね、Facebook と Instagram から検索いただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちかこさん、今日はどうもありがとうございまし
はい。
た。
ありがとうございました。楽しかった。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。こういったトピックのトレーニングに興味のある方は、女性限定ですが、無料のメンタリングコミュニティ、ハピリーエバーアフター未来デザインにご参加ください。ショーノートにリンクが貼ってあります。では、また次回お楽しみに。